こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コピーライティング技術大辞林100年売れ続ける言葉の原則は、神田正則と広田純一による実務指向のコピーライティング解説書である、広告文の書き方だけでなく、商品と市場の接点、顧客心理、見出し、ランディングページ、セールスレター、ウェブ上での活用までを体系的に扱う点に特徴がある。中心にあるのは言葉を装飾ではなく売上や行動変容を生む設計要素として捉える視点である PMM、BTR にてセス、パズベコナなどのフレームワークを通じて何を訴求し、どの順序で伝え、どの表現で制約に近づけるかを整理する初心者向けの基礎整理でありながら、事業者やマーケターが実際の広告、LP、営業資料を改善するための参照書として使える構成になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、文章術を事業戦略とマーケティング戦略に接続する大全型の設計。本書の大きな特徴は、コピーライティングを単なる微文や印象的な言い回しの技術として扱わない点にある。売れる言葉は商品、顧客競合、購入までの動線が噛み合った結果として機能するため、文章だけを磨いても成果は安定しない。本書は見出し、本文、制約動線といった表現面に加え、事業戦略やマーケティング戦略に関わる観点まで射程に入れる。これにより読者はコピーを最後に整える作業ではなく、商品価値を市場に翻訳する作業として理解できる。コピーライティング技術100や用語解説を掲げる構成は、個別テクニックの寄せ集めではなく、広告制作の判断軸を一覧化する狙いがある。特に実務では売れない原因が見出しにあるのか、訴求点にあるのか、ターゲット理解にあるのかを切り分ける必要がある。本書の大全型の構成はその診断の入り口として有効である。次、PMM で訴求すべき何を発見する発想プロセス。本書で最も独自性が強い要素の一つが PMM、 すなわちプロダクトマーケットマッチングである。コピーの成果はどう言うかよりも何を言うかに大きく左右される。魅力的な表現を重ねても顧客が求めていない価値を訴えていれば反応は鈍い。 PMM は商品側の特徴や強みと市場側の欲求不満期待を照合し、訴求の核を見つけるための道具として位置づけられる。これはアイデア発想を感性任せにせず、顧客が反応する理由を構造化する方法である。巻頭や巻末のシート類が重視されているのも PMM を読むだけでなく実務に落とし込ませるためである。広告制作では機能、価格、実績、利便性など多くの候補が並ぶが、全てを同じ重さで伝えると焦点がぼやける。 PMM はその中から市場との結びつきが最も強い訴求を選び、コピー全体の方向性を決める役割を担う。さらに BTR なテスト、パズベコナで反応から制約までの流れを組み立てる。本書はコピーを一文単位のひらめきではなく、読者の注意から行動までを導く構造として扱う。見出し作成では BTR にゃつという8要素が紹介され、インパクトのある入り口を設計するための観点が整理される。見出しは本文を読ませるための関門であり、利益、意外性、具体性、緊急性などの要素が弱いと、どれほど本文が優れていても機会を失う。LP やセールスレターでは、読者が抱える問題を認識し、解決策に納得し、行動するまでの順序が重要になる。本書が扱うパズベコナは、従来の Python アをウェブ時代の文脈に合わせて発展させた文章構造として示される。ウェブ上では読者の離脱が早く、信頼形成や比較検討も短時間で行われるため、文章の流れに無駄があると制約率に影響する。 BTR にやつ S が入り口の反応を高める道具だとすれば、パズベコナは関心を購買行動へつなげる骨格である。そして、制約率を高める32技術とウェブ活用による実務への落とし込み。本書の実務性は、フレームワークだけでなく、制約率を高めるための具体的なライティング技術にも現れている。広告や LP では、訴求の核が正しくても表現の証拠の提示、読者の不安解消、行動を促す動線が弱ければ成果につながりにくい。32のライティング技術は、こうした細部の改善に目を向けさせる役割を持つ。特にウェブでは、読者は複数の情報を比較しながら短時間で判断するため、文章は説得だけでなく検索、閲覧、比較、申し込みといった行動環境に適用する必要がある。本書がインターネットでの活用に賞を湧いているのは、紙のセールスレターの原則をそのまま写すだけでは不十分だからである。チェックシートや折りたたみ式の図表が用意されている点も、読者が自社の商品や広告原稿に照らして検証できるようにするためである。理論を学ぶ本というより、制作と改善の現場で参照する道具に近い。最後に、教科書としての強みと上級者が感じうる限界。本書はコピーライティングの教科書として評価しやすい一方で、読む人の経験値によって受け止め方が分かれやすい。初心者や兼任マーケターにとっては、用語、見出し、 LP 構成、顧客心理、ウェブ対応が一冊で整理されていることに大きな利点がある。断片的に学んできた知識を PMM から制約動線までの流れでつなぎ直せるため、広告制作のどこを改善すべきか判断しやすくなる。さらにフレームワーク化された内容は、生成 AI に原稿作成や改善案を依頼する際の指示設計にも応用しやすい。ただし、すでにダイレクトレスポンスマーケティングやウェブ広告運用を深く実践している読者には、基礎的な整理として移る可能性がある。また著者のブランド力が強いため、独自性の評価は PMM やパズベコナをどれだけ実務で使いこなせるかに左右される。本書の価値は、新規な理論だけでなく、既存の原則を体系化し、現場で再現しやすくした点にある。結論として本書はコピーライターだけでなく、広告担当者、事業責任者、営業資料を作る人、EC や LP の改善に関わる人に向いている。感覚でキャッチコピーを考えているが、成果の理由を説明できない人、訴求軸が散らばってしまう人、LP の構成を毎回ゼロから悩む人には実用性が高い。得られる利点は表現を派手にすることではなく、顧客が反応する価値を見つけ、見出しで注意を得て本文で納得を積み上げ、行動につなげる一連の設計を理解できることにある。類書には見出し集やセールスレターの型を中心にしたものも多いが、本書は PMM による訴求発見、BTR ナッセスによる入り口設計、パズビコナによる文書、ウェブ活用までを一冊に収めている点で差別化される。上級者にとっては基地の原則も含まれるが、チーム内の共通言語やチェックリストとして使えるため、個人のセンスに依存しない制作体制を作る助けになる。ご支援いただける場合は、神田正則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。